今週も浮いてるラジオ始まりました。伊達彩と
林環奈でお送りしています。
はい、今月は伊達彩と林環奈がどういう人かをお送りしています。では、今週は環奈さんの第2回目です。私の方から質問をしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
で、前回では世界ワーカーの話と映像翻訳の話をしていったんですが、環奈、はい、さんといえばガレリアアノニモというギャラリーを運営しているので、はい、そこの話を聞いていきたいと思うんですが、はい、ガレリアアノニモとは何ですか？
自分家を、ちょっと開放してギャラリーみたいにやってるんですけど、うん、私は作家の人が一番偉いと思ってて、結構そのギャラリーってギャラリストの方がアート界ではね、うん、偉いみたいな時があったりとかして、うん、ギャラリーも自分の名前つけたギャラリーと結構、ね、ニューヨークとかも結構あるけど、うん、でも私はなんとなく作ってる人の方が本当は偉いって思ってるから、うん、ギャラリーは名前なくていいんじゃないかなと思って、
それで
アノニマっていう名前をつけたんだけど、うんうん、まあでも一応気まぐれギャラリーって言って不定期にしかやっておりません。でもね、開けてから13年ぐらいにはなるんだけど、うん、やってない時期も結構多いし、
ね、
だからね、ギュッて縮めたら3年ぐらいじゃない、うん、延べ日数とかにしたら、
うん、でそのギャラリースペースと、まあ、自分の居場所とありでリノベーションを結構してるじゃない、
はいはい、
それはギャラリーしようって思ったからしたの？最初から
あのね、これめちゃめちゃぶっちゃけた話をすると、うん、私は家が欲しかったんです。
ああそうです
か。まずね、でその頃は、うん、ちょっと日本とスペインを半々行き来する生活をしたいなと思ってて、うんうん、そうするといない間の家賃もったいないから家が欲しいなってまず思ったんですよ。
うん、
でもその時、まあ、派遣で働きながら、まあ、翻訳の方もすごい細々とした感じで、これ家欲しいけど家自体から収益を生み出すって形にしないと難しいと思って、
うんうん、なんかルーツを感じるね。旅行海外に行くならそこで稼ごうとかさ、家買ったらそれで稼ごうとか、
ね、私ねあんまり収入は多くないんだけど、
うんうん、
なんとかその少ない収入でうまくやりくりする方法ないのかとかいうことを常に考えてるタイプなんですよ、
うんうんうん、
でなんとなく儲ける方向にはうまく、
うん
うん、アイデアが浮かばないんだけど、
うんうん、
こうなんとかを兼用するとか、
うんうんうん、
そういうなんかこうやりくりのアイデアの方が浮かびがちなんだよね、うんうん、
持ってるもので回すのが、うん、
とにかくここで何か価値を生み出すことを、
うんうんうんうん、
ができないかなと思って、で結構自分の周りに、まあ、作ってる人たちが多かったから、
うんうん
うん、最初はギャラリーカフェって思ったんだよね。だけど、
うんうん、
カフェと住居を兼用しようと思ったら2個台所がないとダメって言われて、
あ、はいはい、
でそれは無理だなと思ったからもうカフェの部分はなくして、まあ、ギャラリーだけになったっていう、すごく現実的な問題で、
うんうん、
最初からギャラリーにしようと思ってリノベーションしました。
なるほど。
買う時にも親に借金したんだけど、
うんうん、
一応企画書みたいなものを作ってね、親にプレゼンしてそれでこんだけのお金を貸してくださいって言って借りたから、
それも、
まあ、初め
て何歳の時、
今から2004年だから34、5歳じゃないかな。
うん、でそこから、まあ、絵を展示したりワークショップしたり、
そうそうそう、
この間のような劇をやったり、
ね、お芝居やったりとかね。だから今はどっちかっていうとギャラリーって名前だけど、
うんうん、
サロン的な、
ね、人が集う、
うんうん、意味合いが強いのかなって思ってる、
うんうん、でもね、環奈さんがここをこう今ガレリアアノニマで撮ってるんですけど、うん、こうやって自宅でいろいろしてたのを見て、うん、私も自宅でやろうと思ったのでそう、そういうね、
あるもん使えばいいじゃんって
ね、そう、あ、そうすれば馬車代を考えなくていいんだっていう、それは大きかったなと思います、
うん、
じゃあですね、あの話がガラッと変わるんだけど、カンナさんが自分で思う自分の特徴は何ですか、
うん、特徴か、特徴ね、
テキパキしてるっていうのは言われるでしょ。
面と向かってテキパキとかはそんなに言われないかな、まあ、テキパキしてるねとかあんまり言わないけどでもなんとなく人から見たら態度が大きいのかなと思う。
そう
態度が大きいというかね、ちょっとねボスっぽいのかなと思う。あの周りからの反応を見てね、
うん、
で確かに自分の知り合いしか知り合い一人に呼ばれた行った花見で、
うん、
最後片付けの時に指示出した時あったからね、
うん、
あ
の
だからそういうところはあるのかなっていう風に。
その周りの人が年上ばっかりでもそうな感じ。
それ
はまた別。
そうね、やっぱり年取ってきたからかな。いや、あのね、そんなに年取ってない時でもちょっと学級委員みたいなとこあるんだよね。
ああ、なるほど。
で、実際学級委員ずっとやってたから。
あ、そうなんだ。
そう、だからそういうところが特徴なの。
どういうとこが学級委員っぽいんだろう。周りをよく見てるとか。
とかもあるし、結構すぐ注意する。
うん、ああ、そうなんだ。
すぐ注意する。あの、何々してくださいとか。手空いてる人とかいたら、
うん、
こっちにあるの手伝ってくださいとか、
あ
の結構ね、水知らずの場所に行ったりとかしてもあるし、うんうん、あと話聞いてなかったら、
うん、
誰かが話してるのに、
うん、
みんなが話聞いてなかったら、うん、はい、注目とかつい言っちゃう。自分が話してるわけじゃないのに、みんな話聞いてとか、そういうのは言っちゃうタイプ。
すごいね、
うん、
へ
ー、そうね、うん、そう。でも自分の特徴ってなんだろうな。
あと気になったのはね、うん、そのボスっぽいとか、あとその前回の映像をしながら、まあ、語訳が怖いって話だったけど、カンナさんのはメンタルはいつ落ちるんだろう、どんな時に落ちてどうしてるんだろうと。
落ち込むってこと？
そう
落ち込む。私はまず自分のことを全く責めないのね。だから、
うん、
人が言うような落ち込みみたいなのはないかもしれないけど、気分がならないとか、そういうのいっぱいあるよ。
なるほどね。
うん、なんかやる気ないとか、うん、ダラダラしたいとか、布団から出たくないとか、
うん、
そういうのはいっぱいある。その時に時間が許せばそのまま出ない、うん、どうしてもやんないことが、やんなきゃいけないことがあったら、まあ、しぶしぶ出たりするけど、でもその落ち込むみたいな感じってはあんまりないかな。
カンナさんの、うん、カンナさんがそういうカンナさんとしていて、うん、周りはどんな人がいるのか。
周り、
うん、なんかさ、大体の人はその人がこうだったら周りもこんな人とかいう場合と、その人とは全然キャラクターも違う人がいっぱいいるねってあるけど、
カンナさんは。いや、もうその言葉は まあなたに返しますよって感じだけど。でも
割と知り合うのって映像系とか
映画の関係の人も多いし、なまあ人大きく言えば文化系の人だよね。
なるほどね。
だから、うん、私はね、小学校でミニバスケットやってて、
うん、
もう体育会系はゴリゴリだと思って以来、あんまり体育会系には関わらないようにしてきたから、いろんなタイプあったとしても文化系で、
うん、
結局は狭い範囲なのかなって思うけど、
うん、
まあ変わった人は結構いるかもね。
変わってるって何なんだろう ね言われるけどね、うん、いろいろ聞いてきましたが、
はい、
人生の分岐点はど
こ。これね、
うん、
これだけは聞かれると思ったから、うん、考えたんだけど、
うん、
で最初はね、やっぱりスペインに行ったことかなって思ってたね、
うんうん、
それでスペインに行って一番大きかったことっていうのが、あ、みんな自分の人生の主役なんだと、
お、
脇役の人なんていないんだっていうことに気づいたっていうか、まあ、これ一見いい話のように聞こえますけども、
うん、
全然いい話でもなく、
うん、
でそれまではね、
うん、
まあ、ちょっとすごい嫌な感じだけど、主役タイプの人と脇役タイプの人がいるみたいに思ってて、
うん
うん、でも自分はずっと主役の人と思ってたんで。だけど、 そうじゃないんだ、みんな自分の人生の主役なんだっていうふうにその考えを至るようになったっていうのと、あとやっぱりいろんなことが緩く考えられるようになった。昔の方がやっぱりガチガチだったし、まあどうにもならんことはどうにもならんなっていうのとかが、あの分かったのはスペインに行ってからで、それが分岐点かなと思ったんだけど、よくよく考えたら高校受験に失敗した時かなと思って。
あ、そうなんだ。
でね、高校受験に失敗して、私は京都の高校に通うこと、まあ、家は滋賀県なんだけど、京都の高校に通うことになって、でまあ父親が新聞社に勤めてて、あの京都にの学校に行ってんだったら映画とかも、映画もいっぱいあるし、あと試写場とかね、新聞社とか結構あるでしょ、そういうのをもらってくれて、映画にをまず見るようになった。
ああ、分岐点なのね。
そう。で、あとね、結局その受験に失敗した時はすごく悲しかったけど、あ、こっちに行った方が良かったんだなってその時に思ったから、割とね早い段階で、失敗って思ってることって意外とよく後から考えたら失敗でもないのかもねっていう風に考えられることになったから、今はだからあらゆることをね思う通りにいかなくても落ち込まないよね、少なくとも。
ああ、
これはうまくいかなかったけど、もしかしたらこっちの方が結果的に見て良くなるのかもねって思えるから、これね挫折知らずの人がね、すごく大人になって挫折するともうこの世の終わりみたいになったやつでしょ。だけどそれが中学生ぐらいの時に来たから、まあ高校ぐらいで、映画を見なかったら今の私には多分なってないし、でね、その後ねまた大学受験も失敗するでしょ。でスペイン語
を行く
ことになって、でもねこれね、映画もし日芸に受かって監督コースになって言ってたとしても、多分ね私ねそんな語りたいことなかった。
あ、そうなの。
あの自分からそんなに出てくる人じゃなかったなと思って、だから多分監督コース行っても監督にはきっとなんなかったと思うね。で、まあスペイン語勉強したおかげで割とね他の同業者よりも早くから映画の仕事ができたの。
あ、どういうこと？
映像翻訳の世界っていわゆる劇場公開とか映画自体に行くまでにいろんな、例えば DVD のオーディオコメンタリーとか、なんか細かいもっと下積みみたいな仕事がいっぱいあって、なかなか映画の本編までにたどり着くのが大変なんだけど、英語の人は層が厚いからそこに行くまでは結構大変で、でスペイン語はやってる人が少ないから割とね早い段階から、あの劇場公開じゃなくても、あの DVD とかの映画の仕事が比較的早くできたのは、スペイン語をやってたから でそう考えると、まあ中学高校受験に失敗したあの辺が分岐点だったのかなって、
なるほど、
今はちょっと思ってるかな。
じゃあもうなんか自分で選んだ分岐点っていうよりは、なんか結果的に良かったね。
そう、でもそのおかげでいろんなチャレンジして失敗しても全然へこたれないっていうよりも、これが失敗じゃないって知ってるっていうか、だからまあいっぱいやって、まあこれがたまたまうまくいかなかったっていうふうに割と早い段階から思えたから、いろんなチャレンジが今でもできてるのかなって思う。
そうだね、チャレンジが山積み
ね。
はい、あ、では最後にこれからの展望があれば、
展望
聞かせてほしいなと。
やっぱりこの世界ワーカーって名乗ってる以上ね、
そうね、
年に1回ぐらいは海外で働きたいなと思って。
なんか目星はあるの？
全くないです。
おー、じゃあ誰かタレコミが来る
そうね。言ってれば意外と来たりするからね。お待ちしております。
してます。ではそんな感じでカンナさんのお話を聞いてきました。では今週はここまで。
はい、ありがとうございました。